非常に大きな被害が出ました。大仙市と並んで私たちの住んでいるこの横手市でもですね、大森町を中心に大きな被害が出まして、たくさんの家が自宅がですね、こうあるいは商店とか施設が水に浸かりまして、昨日の時点だと確か床上浸水が200件以上、そして床下浸水も400件以上、あったとのことでした。人的被害がほとんどこうなかったということで見過ごされがちなんですけれども、自宅が水に浸かるというのは本当に、大変なことなんだろうな、こう精神的に苦しいことなんだろうなとこう思います。そこで毎日生活をこうしていくわけですからね。水に浸かるとですね、こうしばらくこう湿気とか匂いが続いてなかなか取れないというふうにこう言われるんですね。そこでやっぱり夜過ごすというのもこうなかなか安心して眠れない、そういう日々が続くのかなとこう思ったりもするんですね。復旧のためのこう経済的な負担に加えて、これからの生活をどうしていこうかという、そうした不安があるのではないかと思います。被災された方々のご自宅の速やかな復旧、それからこれからの生活の再建のために、そして一刻も早く安心して生活が送れるようにですね、私はお祈りをしていきたいと思います。またもちろん私たちにできることがあれば、こう少しでもこう成していければとこう思います。それでは初めに一言お祈りして始めてまいりたいと思います。愛する天の神様、この朝許されてあなたの御前に出ることができる幸いを感謝いたします。どうぞこのひととき、御言葉を通して私たちの心を探ってください。先日の秋田豪雨では横手市内でも大きな被害がありました。被災された方々の上にあなたの守り、平安をお与えください。一日でも早く復旧がなされ、安心して生活を送ることができますように、お一人お一人をどうぞ憐れんで助けてください。このひと時を御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、ペテロの手紙第1の2章21節から25節のところから、開かせていただきました。で、今ペテロの手紙第1のその2章の11節以降の箇所から、私たちがそれぞれ置かれている社会の中でどのように生きるべきか、特に人間関係においてということを学んでおります。13節以降では、特にですね、こう上に立てられた制度や人に従うということについて勧めがなされております。従うということはどうでしょうね。自分を何かにこう従わせていくということですよね。自分を何かに従わせていく。で、人間の本性というのはやっぱり自分中心だと思うんですね。自分中心ですから、その自分中心である自分を何かに従わせるということはそう簡単にできることではないのかなと思います。私たちはどちらかというと誰からも縛られたくない、できれば自分の好きなように生きたいと願うものですからね。ではその従うということについて神様はどのように言っているでしょうか。これまで従うということについて2回にわたって確認をしてきました。で、1回目は13節のところから主のゆえに従うということを学びましたね。主のゆえに従う、私たちは原則として立てられたすべての制度に主のゆえにです、主のゆえに従うべきであるということでした。それから先週は16節のところから自由人として従うということを学びました。自由人として従う、ね、私たちクリスチャンは自由にされたものなんだ、それはキリストによって罪の奴隷から解放されたという意味ですね。ですからキリストによって自由にされたものとして従う、それは いやいやながらではなくて、強いられてでもなくて、自発的に私たちは従うのだとペテロは教えています。今日もその続きの箇所からこの従うということについて学びたいと思います。で、今日のテーマはキリストが従われたようになんです。キリストが従われたように従うということです。私たちには従うべき模範が示されています。それはイエス様なんですね。最初に今日の箇所の背景について少し確認をちょっとしたいと思います。で、先週もこのところ少し触れたんですけれども、18節のところからしもべたちに対しての勧めがなされているんですね。18節のところでしもべたちよってこう勧めがなされている。で、しもべたちというのは奴隷のことなんです。奴隷、当時はそういう社会制度が、あったわけですよね。奴隷というのは主人に飼われて、家の中で仕えていた奴隷たちのこと、特にしもべというふうに言ってるんですけども、物として扱われ、あくまでも人というよりも物として、財産として扱われていました。そのしもべたちなんですが、彼らもですね、福音を聞いたんです。福音を聞いてイエス様を信じてクリスチャンになりました。おそらくしもべたちも主人と一緒に教会、また集会に集うことが許されていたのだとこう思うんです。その奴隷たちに対して尊敬の心を込めて主人に服従しなさいと勧めています。優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさいって言うんですよね。たとえ不当な扱いを受けたとしても耐え忍んで善を行いなさいとこう言われている、そういう箇所であります。で、もし皆さんがですね、この奴隷のような立場だったとしたら、どうでしょうかね。今奴隷制度ってないと思うんですけど、もし皆さんがそういう立場に置かれたら、従いなさい、素直にはいそうしますって言えるでしょうか。ちょっと難しいかなこう思うんですね。自分だったらとしてもやっぱり難しいだろうな。奴隷というのはその立場から逃れることはできません。嫌でも奴隷の身分にとどまり続けなければこうならないんですよね。優しい主人ならば、喜んでっていうかね、尊敬の念を持って使えることができるかもしれませんが、そうでない主人であったとすれば、いじめるような主人、不当なことを行ったり虐げるような主人だとしたら、とても尊敬の心を込めて使えるなんてできないと思います。いやいやながら仕方なく使えるということになると思うんです。今の時代はそういうことはないと思うんですけども、でもどうでしょうか。私たちも今の時代にあってもですね、似たような状況に置かれることがあるように思います。人との関係もそうですけど、状況ということもあるかもしれませんね。例えば人の関係であれば、職場の上司と部下の関係ということであったり、あるいは学校で言えば先生と生徒の関係であったり、親子関係もそう言えるかもしれない、あるいは近所付き合いもそういうこともあるかもしれませんよね。立場上従わなければならないのだけれども、とても従えない、従いたくないと思うこともあるかもしれません。そういう場合であっても神様は同じように言っていると思うんです。尊敬の心を込めて従うべき人に従いなさいと語りかけているのではないでしょうか。今日のところの21節でペトロはこのように言っています。あなた方が召されたのは実にそのためです。あなた方が召されたのは実にそのためです。召されるっていう言葉はこれありますけど、これ呼ぶという意味がもともとあるんですね。神様に呼ばれる、あなた方が神様に呼ばれたのは実にそのためです。あなた方がキリストを信じるように神様に呼ばれたのは、今この目の前に置かれている苦しみを耐え忍んで善を行うように、そして使えるべき人に使えるためなのです。そんなふうにこう言っていると思うんですね。 では私たちはどうしてそのようなことができるのでしょうか、ね、したくないと思えるようなことを しなさいと言っているようにもこう読めるわけですけどもね、どうしてそのようなことができるんでしょう。と21節の後半のところをこう読みしたいと思います。後半ですね。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されましたとあって、キリストが私たちに模範を残してくださったとあります。その足跡に従うように、私たちもそのようにできるようにイエス様が模範を残してくださったと言ってるんですね。で、私このところ読んでいて、その足跡に従うようにという言葉がちょっと心に響きました。なるほどそうだなってこう思ったんです。横手という地域はですね、豪雪地帯ですね。冬になるとたくさん雪が降る、まあ、日本でも屈指の豪雪地帯と言ってもいいかもしれませんね。一晩に数十センチ積もることもあるわけです。そうすると除雪されていないところを歩くというのは結構大変なわけですよね。岩崎に、納骨堂があるんですね。岩崎のちょっと小高いところに納骨堂というものが場所があるんですけれども、担当で毎年1月十文字教会で雪下ろしに行くんです。まあ、私と細川さんとでいつも行くんですけれども、それ結構大変なんですよね。全く除雪されていない。で、納骨堂は道路からしばらくこう登って、まあ、斜面を数十メートルぐらいでしょうかね、登っていくんですけど、全く除雪されていないところを行くんですけれども、まあ、普通は当たり前に1メートルぐらいはもう積もっている。で、そこを納骨堂の玄関までたどり着くのは非常に大変なんです。まあ、腰までこう抜かりながら一歩一歩、まあ、前に進んでいくんですけど、その一歩がなかなか踏み出せないってか、もう腰まで抜かってますから、一歩踏み出して次の一歩、結構大変。時間かけてゆっくりゆっくり、まあ、登っていって、まあ、ようやくたどり着いて屋根に登ってこう雪を下ろすんです。で、今度帰り道なんですけど、帰りはですね、それほど大変じゃないんです。どうしてか分かりますか、ね、足跡が残ってる、ね、足跡が残っているからなんですね。まあ、自分がつけてきた足跡が残っているから、非常に深い足跡なんですけど、それを注意深く一歩一歩同じところを踏んでいくと労力がかからないで済むですよね。で、そのことをちょっと、思い出しました。イエス様は私たちに足跡を残してくださったんだなですね。ここをたどってくるように、私の後をついてくれば大丈夫ってイエス様はある意味私たちの人生の足跡を残してくださったんじゃないかって私は思うんです。自分の力では到底できないこともイエス様の模範に倣ってその足跡をたどっていけばいいのだということですね。ではキリストが残された模範、足跡とは何でしょうか。22節のところからイエス様が私たちのためになしてくださったことが書いてあります。24節のところにですね、こんな風に書いてありますね。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス様は神の子であるにもかかわらず人間の裁きを受けた。しかも不当な裁きです。その人間の裁きを受けて当時のローマ帝国の制度に従ったんですね。制度に従って全くこれ理不尽でありましたけれども十字架刑という死刑判決を受け入れました。そしてそれに従ったんですね。普通ならばとても従えないわけですけども、イエス様は人間の制度に従って理不尽な判決に従ったんです。 イエス様は神であるお方ですから、当然十字架刑から逃れることもいとも簡単にできたはず。しかしイエス様は逃げなかった。逃げないで十字架刑に従いました。どうしてでしょう、どうしてでしょう。それは私たちのためなんです。私たちのためにですね。私たちが罪を離れ癒されるため、私たちが私たちを作ってくださった神様のもとに帰ることができるようになるためにでした。そのためにイエス様は私たちの罪を代わりによって神の裁きを受けてくださったというのです。私たちはイエス様と同じようには到底できません。十字架の身代わりの死はイエス様にしかできないことです。でも従うということの模範をイエス様は私たちに示してくださったとこう思うんですね。でそれはどういうことかというと、23節の御言葉なんです。23節の御言葉、週報の今週の御言葉にもこう印刷されております。ちょっとよろしければご一緒にお読みしたいと思うんですね。週報の今週の御言葉です。23節の御言葉、ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。第一ペテロ2章23節。このところの、正しく裁かれる方にお任せになりましたというところです。イエス様は十字架の上で一切のことを正しく裁かれる方、それは父なる神様ですね。正しく裁かれる方にお任せになりました。お委ねになったということなんです。キリストの足跡に従うっていうのは、このことなのかなと私、思ったんですね。では、正しく裁かれる方にお任せになるとは、どのようにすることなのでしょうか。で次にこのことをですね、ちょっと考えてみたいとこう思います。で、二つの点から、ちょっと焦点を絞ってお話ししてみたいと思うんですけども。で、まず一点目のこと、一つ目のことは、正しく裁かれる方がおられるということを認めることです。正しく裁かれる方がおられるということを認めること。皆さん、どうでしょう？すべてを全く正しく、絶対に正しく裁くことのできるお方がいるということを信じているでしょうか？間違いなく、この方は絶対に正しく裁くことができる。世の中には、頼りになる人って結構いるかもしれませんね。皆さんもいるでしょうかね、頼りになる人。何か困ったことが起きたときに、あ、この人に相談すれば大丈夫。きっと話を聞いてくれて、いいアドバイスをくれるに違いないと。そういう人とか、あるいは、この人の言うことならば、絶対間違いないと言えるような人です。そういう人がいると安心できますよね。でも、残念ながらですね、人は完全ではない。人は完全ではありません。いつも絶対に正しい判断ができるとは限らないわけなんですね。しかし、天の神様は全てのことを絶対に正しく裁くことのできるお方です。なぜならば、この世界を作り、すべてを保っておられるお方だからなんですね。それだけではありません。私たち一人一人を間違いなく覚えておられて、私たちを慈しんでくださるお方だからです。私たちのために苦しみを受けてくださったほどに、神様は私たちのことを愛しておられるんです。神様はすべてのことを正しく裁いてくださいます。そうだとすれば、この方に安心して、本当に安心してお任せできるのではないでしょうか。このお方ならば絶対に大丈夫と言えるお方がいらっしゃるのです。このことを心から 信じたいと思います。それから今度二つ目のこと、第二点目のことです。それはこのお方にすべてをお任せする、委ねるということです。イエス様はゲッセマネの園、あの十字架にかかる前、ゲッセマネの園でこのように祈られました。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。そのように祈ったんです。私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいですね。十字架に向かうことが御心なのであれば、私はそれに従います。そのように祈られた。父なる神は最善を成してくださると信じて一切をお任せしたんですよね。私たちは、どうでしょうかね。神様にお任せして今置かれている現状を受け入れることがなかなかできない、お任せするということがなかなかできないということもあるんじゃないでしょうか。まあ、正直言って私もそういうことがあるな。なかなか受け入れられない、なかなかお任せできない、委ねられない、頭では分かっていてもそういうことがあるように思います。むしろですね、自分の思い通りになるように、自分の願い通りになるように現状を変えようとして必死で自分の力で何とかしようとする、もがくんです、ジタバタするんです。そういうこと皆さんありませんか、ね、私はあるな思うんです。そういう時どうでしょう。そういう時って大抵思うようにはいかないんですね。思うようにはいかない、ジタバタすればするほど願ったようにはいかない、まあ、そんな気がします。そしてどうでしょう、願い通りにいかないとですね、諦めきれない思いに駆られて悶々とするんです。挙句の果てにですね、神様どうして私の願いを聞いてくださらないんですかって神様につぶやくこともあるかもしれません。もしそうだとしたら、それは神様にお任せしていない、正しく裁かれる方を信じきっていないということではないでしょうか。自分の都合の良い神様ということになってしまう、そのようにしているのかもしれませんね。私たちはたとえ自分の願いが聞かれなくても、神様は最善を成してくださると信じて一切をお任せするべきです。委ねるべきなんですね。委ねた結果、病が癒されないかもしれません。問題がすぐには解決されないかもしれません。しばらく苦しいところに置かれ続けることになるかもしれません。それでも神様は私たちが置かれている現状を受け入れることができるように私たちの心を守ってくださいます。そして平安を持って受け入れることができるようにしてくださるのだとこう思うんですね。神様に一切をお任せするということと諦めるということ、ちょっと似ているかもしれないんですけど、私は随分違うことかなって思うんですね。委ねることと諦めることは同じではない。委ねるってことは神様を信じて一切をお任せする、そうするとある意味平安がある、安心してお任せするんです。諦めるってのはどうでしょう、不満が残るんですね。不満が残る、ね、安心して任せきれない、全く違う。諦めるっていうのはある意味自分の力に頼っている、それを手放せないということなのかもしれませんね。でも私たちが求められていることは神様に一切を任せること、このお方は最善を成してくださる、自分の願いが聞かれなくてもそのことを信じて一切を委ね切ることなんです。 正しく裁かれる方にお任せする、これがイエス様が私たちに残された模範だと思うのです。キリストが従われたように私たちも従うものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。天のお父様、この朝も御言葉の恵みをありがとうございます。私たちはあなたを信じていると言いながら、あなたに委ねきれないで自分で何とかしようともがいてしまうものです。そして願い通りにならないとつぶやいてしまいます。そんな私たちにイエス様は、私の後についてきなさいと足跡を残してくださいました。イエス様が、私の願いようにではなく、あなたの御心のようになさってくださって、一切をお任せすることが、あなたの御心のようになさってくださっと祈られたように、私たちも正しく裁かれる方を認めて心から信頼することができるように、そして一切をお任せすることができるように、私たちの信仰を強くしてください。イエス様があなたにすべてを任せて従われたように、私たちもあなたに従うことができますように。あなたは私たちのすべてを知っておられ、私たちを慈しんでくださいますから、ありがとうございます。どうか今、さまざまな困難の中に置かれている人々を憐れんでください。そして苦しみの中にあっても心に平安が与えられますように、あなたが共にいてその苦しみを乗り越えさせてくださいますようにお願いをいたします。今週もあなたが共にいて、お一人お一人を守り導いてください。このひと時を心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。